バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第323回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
岸です。
どうもこんばんは。
こんばんは。結構夜遅いですね今日
ねえ。2018年11月12日、はい、月曜日は23時34分というところでございます。
はい、僕今日のバスケットオークラジオ明日のバスケットオークラジオと勘違いしちゃいました。
あ、スケジューリングがねキリ今担当してくれてるからさ、いろいろ過密になってくるとこういうことも起こりますよ。まあ今日はね、
ドキドキしながら今日待ってたんですよ。はい、
うん、今日はね本当は取るぞという感じで言ってたんですけど、それ明日じゃんってなってて、またね僕らがミス起こりやすいのはね、この日をまたぐでしょ収録時間の。
そうなんですよね。
だからこれがねちょっとねこういう日程違いっていうのになりかねない、0時なのか23時なのかみたいなのを厳密に言うとかないと結構こう日程間違えたりするよね。
そうなんですよね。まあ、最近はね、
うん、
ダブルヘッダーもありますもんね。この前なんかトリプルですもんね。
そうよ、あれはちょっとむっちゃつ、翌日ほら神戸新人戦の準決決勝があったから、
はい、
で朝から晩まで見ようと思ってて、
はい、
一発目間に合うように準備しようと思ったら結構朝早かったんだよね。
はいはいはい、はい、
その前の日に3本撮りしたから
ですね。
むっちゃ眠かった翌日。
でもあの3本撮りの1本目が神戸新人のその話やったじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう、
あれを聞いて神戸新人に来られてる方もいるわけですよ。
うん、まあ多分いてくれてると思うよ。
はい、うん、だから良かったですよ ね、 ね、あれ聞いて、
あれは駆け足で上げてる方が良かったのよ。だから
あれは良かったですね。だからやっぱり今日はやっとかないといけない回なんですよ。
お、いい振りできましたね。そうなんですよ。今日はね神戸新人戦の結果、はい、
ね、
ベスト4まで紹介してたんだけど、
はい、
まあ、結果が出てますのでその辺を紹介したいなという回でございます。
はい、これもやっぱりスコアだけですか。
そう、
スコアもない。
いやいやいや、スコアはある。
なるほど。
うん、スコアは
ただピリオドはないってことですね。
ないね、ごめん。
が大事ですね。
え、なんて？
やっぱ結果がやっぱり報告しとかないと大事ですね。
そうやね、
うん、僕男子の結果とか知らないから。
あ、そうなん。
はい、だから今ちょっと楽しみにしながら聞いてます。
あ、そう。
はい、
ではではちょっと紹介していきたいと思いますが、ちょっと待ってね。よいしょよいしょ、用意しとけよっていう話やけどね、ごめんね。よし、出てきました。はい、よいしょ。
はい、
発表します。
はい、
いろいろ結果が出てんねんけど、まずやっぱ神戸の新人を紹介します。
はい、
男子優勝大原中学校。
は
い、決勝はね大原対舞子ということになったんですけど、大原中学校を優勝してます。準優勝は舞子中学校。
はい、
からちょっと順序おかしいな、準決から言ったらよかったんけど、準決勝はよいしょ、スコア言いましょうか。
はい、
まず東部拠点対舞子、
はい、
42対45の3点差で舞子が勝っています。
はい、
で同じく右側の準決勝、大原中学校対塩谷中学校が対決して、
はい、
76対69大原中学校。
うん、ちょっとスコア結構入りましたね。
そうやね。うん、まあ結構点の取り合いになったんだけど、
はい、
で、決勝戦は大原中学校対舞子中学校、43対54大原中学校ということになっています。
まあ、若干ロースコアですね、さっきのあれよりは。
そうやね、準決の大原中学校対塩谷中学校に比べるとちょっとロースコアになりましたね。
そうですね。これ3位決定戦もあるんですか。
3位はないんですよ。3位3位って、塩谷中学校と東部拠点中学校、東部拠点校というかな、
はい、
が同率3位ということになります。
はい、
でね、男子の見どころはやはりなんといっても、1人目大原中学校の、石井幸太郎選手。
はい、
4番つけててエースの子なんですけどね、
はい、
この子と
大きいんですか、
ね、175ぐらいなんちゃうかな、
はいはいはいはい、
うんで準決でいうと塩谷中学校に、上野選手っていう選手がいて、
はい、
この方のお父さんは育英高校のハンドボール部だったんですけど、僕もちょっと知ってるんですけどね、上野さん、僕よりちょっと年上なんですけど、
はいはいはい、
そうそうそう、上野選手と、このエース対決どうかなっていうところやったんですけど、まあちょっとね、石井選手がまあ飛ばすんですよ、おい2試合目もあるぞと、勝ったらね決勝あるのにもうガンガンに行くんですよ、だやっぱ止めれないねこの石井選手で、いいのはやっぱりその長い距離から、まあ、相手が、目の前に3枚いてもとりあえず行けるかもしれないところまで行こうとするんですよ、
はいはいはい、
それって体力いるし、鼻からね1対3やったらやめた方がいいじゃないですか、
はいはい、そうですね、うん、
でもそこ持っていく力が自分にあることも分かってるし、
はい、
持っていこうとして実際持っていったりするんですよ、
はい、
でこの得点がねものすごいこうフルコートの、得点がすごい稼いできてて、まあ、半分以上はやっぱり準決決勝と半分以上はやっぱりこの石井選手が取ってるんじゃないかなという感じでしたね、
なるほどなるほど、
うん、で対する塩谷もいいんですけど、インサイドもいいしね、あとね塩谷の5番の選手の方がすごいんですよ、
はいはいはい、
うん、縦に割る力もあってすごくいいんですけど、大原中学校に多分神戸市では最も大きいかな、どうかなと思われるしっかりした大きいセンターらしいセンターがいて、
はい、
その子がね1枚パリーンと塩谷の5番がパリーンと破っても中にねやっぱりセンターいるんで難しいシュートになってしまって、
はい、
準決勝まで勝ち上がるまでは決めてたそのランニングプレーがちょっと決まらない、やっぱ難しいシュートになっちゃう、
なるほど、
でリバウンド取られ、その大原の5番の子にリバウンド取られ、
はい、
で石井君に早いキックアウトが出て、
はい、
うん、で石井幸太郎君走って得点取るみたいなね、
なるほど、
うん、まあちょっと、うん、止まらないね、止められなかったね石井選手で、
なるほど、
舞子高校と東部拠点なんですけど、
舞子中学、
ああごめん、舞子中学校対東部拠点の戦いなんですけど、
はいはい、
これもねなんか舞子中学校は結構苦しながら上がってるんですよね、第4シードなんですよ、
はいはいはい、
で1回戦はシードでなかったんやけど 2回戦3回戦4回戦とその結構大きな差っていうのは 1,2 回戦ぐらいかな、20点差とか27点差もあるし、
はい、
28点差もあるんですけど、そっから先、8、4ともう苦しい、57対55とか45対40とか、うん、まあ、こんな感じで上がってきてたんですけど、あのね、ここの舞子中学校に、松岡壮太選手って1年生なんですけどね、
はい、
いい選手いるんですよこれまた、うん、このエースが、まあ、全ゲームの得点半分ぐらいは必ず稼いできてて、
はい、
でもう一ついいのはね、リバウンドディフェンスが硬い、
なるほど、
うん、だから170いや180オーバーの選手と対峙してもしっかりリバウンド取ってくる、で体もしっかりしてるし、パッと見去年小学校6年生ですからね、
うん、
まあ、見た感じそうは見えないね、もう3年生の大エースという風格ですね、
なるほど、
うん、非常にいいんですけど、やっぱりこう全部の得点を任される勢いなんで、やっぱ体力心配なんですかね、フルコートでやっぱ得点取りに行くぞっていう、そういう、こう気持ちが見えない分守りやすくはなるよね、もうその松岡君がボール持つとこいつ得点取るぞっていう感じでみんなビジョン切って見るんで、まあカバーに来るわけなんですけ ど、
うん、
そこをねもう天才的なロールターンやスピンムーブでかわしていくんですよ。
はいはいはい、
うん、このムーブはほんまにピカイチめっちゃうまい。
なるほど、
うん、そういう点の取り方だから1枚目を破るのか破らないのかっていう辺でグリンってこうロールターンもしくはスピンムーブかまして2枚目3枚目をかわして、まあ、難しいんですけど体幹しっかりしてるんでそれをねじ込んでくるっていうようなスタイル、それからあとさっき言いましたようにリバウンドが強いんでリバウンド取った時のセカンドショットがもう格別確率が高いというかしっかりしてますね。タフなショットをしっかり決めてきます。
松岡選手は3もあるんですか？
あー3はねまだちょっと見た感じ未熟やな。
なるほど。
うーん、
インサイドもやるんですか？そのポストプレー的なもの、
うん、全然ポストアップするし、
うんうん
うん、そこも上手ですね。
なるほど、
うん、でやっぱり何よりそのどういうんやろうな、バックボード使ったフィンガーロールで難しいシュートも結構ねじ込んでくるんよ。
なるほど、
うん、これが上手になったなという感じしましたね。で決勝はその大原中学校対、
はい、
舞子中学校になるんですけど、
はい、
両チームともにこう大エースがいるチームで、
はい、
片方大原中学校は2年生の石井選手、
はいはい、
そして舞子中学校は1年生の松岡選手という、
はい、
対決というか同じコートに立つんですけど、マッチアップの方は、大原中学校の石井選手は松岡選手を守るんですよ。
はいはいはい。
ところが松岡選手はちょっと身長の関係もあって大原中学校の5番の子を守るんですよね。
はいはい、
うん、だから完全なマッチアップじゃないんやけどちょっと見たかったよね。
うん、なるほどね。
うん、4番と11番の対決っていうのはちょっと見たかったんやけどなと思いましたけどね。
はい、
うん、まあいい戦いで43-54、大原中学校が勝ちということですけど、まあ、2018年のこの神戸新人結構高いレベルだったんじゃないでしょうか。
なるほど、
うん、よかったね。うんうんうんうん、東部拠点の4番もよかったね。まあいいチームでしたよ。そして、
はい、
女子いきますよ、
はい、
女子は第1シードのオブとそうそうそうそう、同じく北区は鈴蘭台中学校が準決勝で激突しました。
はいはいはい、鈴蘭台も一応シードあるんですか？
鈴蘭台は中シード、あ、中シードの位置にあってシードはないって感じ。
なるほど。ということはどっかを打ち破って準決まで来てるんですか？
そうそうそう、たくさん打ち破ってきてるよ準決勝まで。
なるほど。
うんうんうんうん。うんうん、そう。でここで大きかったのは鈴蘭台はまず垂水東に3点差、4点差か。49-53、はい、そうそう4点差で勝って。
はい。
で次当たった西大中学校っていうのが去年強かったんですけど、そこにも勝ちましたね。これが大きかったと思う。
なるほどですね。
うん、42-29っていうスコアになって
ます。29すごいですね。
うん、ちょっとロースコアですけど、49-29っていうことで、西大中学校を破っての準決勝進出。で、準決勝ではオブと対決するんですけど、オブ対鈴蘭台の時にね、ちょっと鈴蘭台の5番の子がまあエースでいるんですけど、
はい、
この子は開始早々ちょっと怪我しちゃいまして、
ああ、そうなんですね。うん、
大きい捻挫をしてね。で、救急車で運ばれていって、はいはい、帰ってきたのがもうギブス巻いて帰ってきてて、もうこの子がね、ちょっとかわいそうやったかなと思ったんですけど。
なるほど。
バストラでも紹介しました、寺尾七海選手なんですけどね。
はいはいはい。
この選手はちょっと怪我して、結果、51-34のオブっていうことになって。
またこれ失点低いですね、34って。
そうや
ね、どっかのピリオド、ね、一桁ありそうですもんね。
うんうんうんうん、
うん、
そうね。そしてオブの方はこれ実はもうメンバー途中から下がってましたけどね。
ああ、なるほど。
決勝あるんで、
はいはいはいはい、
まあ、そんな事情もあり、まあ、寺尾選手もいなくなったんでちょっとメンバー落とし気味の51対34ということになってます。
なるほどですね。
うん、そして対する向こう側右側のブロックでは本山みなみが第3シード順当に勝ち上がってまいりました。
はいはいはい、
うん、危なげないね、ここまで危なげなく勝ち上がったんですけど、はい、宇多敷山中学校にちょっと177センチ6センチ7センチの、まあ多分兵庫県でも一番大きいと言われている選手が宇多敷山中学校にいまして、
はい、
ここが準々決勝で当たっています。
でその177センチぐらいの選手はもう完璧インサイドですか？
完璧インサイド、
うんうん
うん、64対43っていうスコアが一番揉めたかな、ここ上がってくるので。あ、ごめんなさい、57対52だの5点差。
なるほど、
ここを打ち破っての、準決勝は、どこだ、本田も、
はいはいはい、あのこの前言ってた、うん、ちょっとワンパス速攻的なところですね。
そうそう、タッチダウンパスがバンって飛んでいくんですけど、いやここと本山みなみで、まあ僕は本山みなみじゃないんかなと思ってたんですけど、なんと52対54で本多門が決勝に駒を進めたんですよね。
へ
え。ほんでキリさんこれ聞いて、
はい、
本多門中学校ミニバス経験者ゼロなんですよ。
なるほど、
すごくない？ミニバス経験者なしで決勝に駒を進める？
いや、すごいっすね。
すごいよ。ディフェンスガビガビやねん。もうすごいね
ん。
で、ここの監督が上森先生っていうコーチなんですけど、
はいはい。
まあ、ファールは4つまでできると。
なるほど。
いうような考え方で、まあ、ゴリゴリのディフェンス、それから中学校ではちょっとダメなんですけど、ちょっとゾーンっぽいというかね。うん、アーリーカバーに入ってるという言い方もできるんですけど、
なるほど、
うん、ちょっとゾーンっぽいかなっていうようなところなんですけど、
まあ、はい、
タイトなディフェンスするんですよ。
なるほど。
でこれを嫌がって、本山みなみがねちょっとうまいこと勝ちきれず、スーパーエースのね選手がいるんですけど、本山みなみにはそこを抑えての決勝進出と。
なるほど、
うん、で小部中学校対、本多門中学校の決勝なんですけど、結果から言いますと61対34で小部中学校が優勝しています。
またこれまた34点って失点低いですね。
なんかね、うん、やっぱりその得点の取り方とかパターンがあって、
はいはい、
その前も紹介したようにそのタッチダウンパスに間に合わなかったらもう餌食になるんですよ。
はいはいはいはい、
うん、そういう点の取り方ですね。
なるほど。
ワンパスノードリブル 1,2 踏んで持っていくみたいな。
なるほど。決勝戦もそのプレーは出たことは出たんですか？
出たことは出ました。
なるほど。だけどそこは入らなかった方のが多かった
ってことですね。入らなかった、もしくはなんとか戻って難しいシュートを打たせて落ちたやつを拾ってっていうような。
なるほど、
うん、そんなんであんまりそのタッチダウンパスからのブレイクは許さなかったですよね、オブが。
なるほど。タッチダウンじゃない時のバスケットっていうのは、うん、セットはそこそこあるんですか？セットはそこそこっていうか普通に攻めれるんですか？
あのね、ちょっと聞いてる人の感覚によってこれまちまち聞こえ方あると思うんですけど、
はいはいはい、
僕はちょっと失礼ながらやっぱりミニの経験者じゃないので、
はい、
まあオフェンスでしっかりシュート打てる人がいないんですよ。
なるほど。でもそれで決勝まで来れるんですか？
そうなんですよ。だからいかに相手のオフェンスターンを奪って、
うん、
であのすごいブレイクを出すかっていう。
なるほど。
出してきたかっていうとこなんですよね、
まあ、それもこれもやっぱディフェンスとやっぱリバウンドを取れてるってことでしょうね。リバウンドはそこそこ取れるチームなんですか？
リバウンドはね、そうですね、むっちゃ絡んでくるリバウンド。
まあ、先ほど言ってたそのファールは4つまでいけるっていうのはチームファール じではなくて個人ファールが4つまではいけるよっていうことですか。
そういうこと。でもすごいやっぱり運動量もあるから特回引っ回するし、
はいはいはい、
まあオフェンス能力的にはちょっと目立ってこのヒットっていう選手は僕ちょっと紹介できないな、印象に残んないんですけど、ディフェンスは誰が変わっても同じようにできるし、
はい、
決勝に来るまで準決勝で52点元山みなみに取られるんですけど、
はいはいはい、
準決勝に上がるまで全て50点以下。
なるほど。
うん、で抑えてきてるチームなんですよね。
まあそれがもう一つの勝ちパターンなんでしょうね。
そうやねんな。で対するオブの方もまあちょっとディフェンシブなチームで、で、はい、決勝を含めても50点以上取られてないんですよ。
うん、そうですね。
2回戦26点、3回戦28点、4回戦が49点、5回戦が34点、5回戦というか、準決が34点、決勝も34点ということになってます。
はい、なるほど。
いやーここもね面白いゲームだったな。ちょっとうんと思ったのはやっぱ元山みなみが勝ち切られへんかったとかやね。勝たなあかんかったな。それからねこの面白いところは本田門中学校は小布中学校が3回戦で当たった舞子中学校、これ結構手強かったんですけど、はい、この舞子中学校は、この、本田門中学校に20点差で勝ってるんですよ。
へ
ぇー。ね、面白いでしょ、これ。
はいはいはい。
で、舞子中学校はもう3回戦で消えてるんですよ。オブと当たっちゃって。
はいはいはい。
これもしかしてですよ、変な話やけど、まあ、本田門とかの枠にいたら、舞子がもしかして、舞子女子は決勝上がっとったりして、みたいなね。
ありかもしれないですね。
ね、いろんな見方があるよね。うん、
はい。
そうそうそうそう。
でも、本田門がこの準優勝したことは、
うんうん、
自分たちのやるべきことっていうのが、うん、まあ、はっきりしたっていうことと自信にもつながって、
うん、
この経験が次に生かされる可能性は非常にありますよ。
そうやねん、そうやねん。それと、やっぱり、こう、巷でね、部活動入ろうと思って、バスケ部にパッて入って、
はい、
中身、さてと見てみたらもうミニばっかりやと、
はいはいはい、
すごい置いてかれた感を持ってね、寂しい思いしてやめたっていう子もいると思うんですよ。まあ実際僕知ってる子もいるんですけど、そうですね、
はい、
そういう選手に希望を与えるよね。
そうですね。
準優勝してんねんで、ここほんまに僕ねちょっとしびれたねほんまにすごくない？一応神戸市63チームあるからね。
そうですね。すごいですね。
すごいよ。そこの2位まで上がってきたこの本多門、僕はちょっと讃えたいなと思いますね。
なるほどですね。
そうかな。笛はね、前紹介した時は、まあ、あれはあかんでって言ってるけど、笛は全然まだマシやったんちゃうかな。ん？もしもし。
もし。
ああ、今飛んでたね、また。
はい。笛が、まあ、この前は軽かったっていうのがちょっと治ってたってことですか？
そんな気がした。
うん、なるほど。
男女ともに。
うん、
っていう軽さはどうしてもあるけど、前はちょっとほんまにゲームの妨げになるほど、なんかすごいひどい吹いてたけど、今回はもうちょっとマシやったんかなっていう感じですね。はい、まあ、救いはさ、笛は軽くても平等にフェアに吹いてるような気はするから、そこには違和感ないんですけど、あまりにも軽いからあれじゃ育成ならへんなという、そういう感じになって見てたんですけどね。ディスできないもんだって、あの笛じゃ。
だから、うん、そりゃそうでしょうね。
だからもうそれがね、県大会行っても全国行ってもこういう笛ですよって言うんやったらいいけど、このまま神戸の子が県大会行ったり全国大会行くとかなり困ると思う。
なるほど。
そんな感じかな。
この新人戦は次の大会の何かにちょっと有利に動くんですか？シードをもらえるとか。
シードもらえるんですよ。
なるほど。
そうそうそう。
これは 春のなんかの大会につながってくるんですか？
いや、12月末に県大会があるんで。
あ、なるほどなるほど、う
ん、その県大会のシード権は絡んでます。
なるほど、
うん、だからこれは買っとかなあかんやつなんですよ、オブとしては。
あ、そうなんですね。
うん、うん、オブはこれで3連覇ということになりますね。
すごいじゃないですか。
うん、3年連続新人としては優勝してるんですよね。総体はねちょっと負けてるんですよね。うん、
なるほど。
うんうんうんうん、そんな感じかな。
楽しみですね、これからが。
楽しみやな、
はい、
うん、以上です。
はい、だいぶサクッとしてます、う
ん、
今日は。
サクッとしてんね。今日はこれぐらいにしとこうか、はい、
そうですね、明日あるんでね、
うん、
日本撮りで、ね、
そうやね。25分32秒っていうところですけど、
はい、結構最高に短い方ですね。
でも結構短いね、うん、うん、
でも夜遅いですからね、
まあ、そうそう、これもねローカルのバストラファンもやっぱいるんで、全国のバストラファンからすると、うん、何の話ですかってなる人もいるかもしれませんが
確かにね、うん、こういうね、でもこれはこれで密集した人の、
うん、
もう神戸市の中のもう人がもう大楽しみにしてるかもしれない
。そうなんですよ、だからこうローカルネタもやっぱりちょっとたまに差し込んどかないとねっていうところです。
確かにね、これね北海道の人とかが聞いてたら、うん、何のことってなりますよ、ね、
なるよなるよ。でもまあ、うん、そういうリスナーさん聞いてください。明日はねキリさんがゲストを招いてくれてますよちょっと番宣しとこうよ明日の。誰を招いてくれるんですか？
そうですね、明日はですね、まあ、うん、関東大学一部リーグ終わったばっかりの、
うんうん、
中央大学の、
うん、
肥後選手を、
うん、
ゲストに招いて。
素晴らしい。
そうですね、4年間のお疲れ様ですっていうところからね、いろいろ話聞いていただければなと思います。
中央大学ってなんか優勝してたな、何やった、新人？
中央大学は新人は優勝してないですね、うん、
どっかで優勝してた。関東トーナメントで準優勝の？
あります、準優勝よう覚えてますね。
ああそうやんな、すごいよね関東トーナメント、一発勝負の関東トーナメントで日本2位。
そうですね、
1位にはなれなかったんか。
そう、1位は筑波やったんじゃないますかね。
いやいやいや、そんなすごい人呼んでくれるのもありがたい話でございます。そしてい
や、そして2本目、
うんうん、
一部に復帰しました総額、
うん、
の、
うん、
法政大学、
はい、
浜田雄太郎選手を、
はい、
2本目で呼んでおります。
いやいい、素晴らしい、これもすごいことやね。浜田選手はスリーポイントランキングにも入ってたもんな、
う
ん、
はい、4位ですね。
4位か、おお、はい、残してるやん、4位すごいやん。
すごいですよね。でプレータイムも最も長い選手なんで、
うんうんうんうん、
まあ、大事に大事にこうね、うん、使われてる部分もやっぱありますし、
うんうんうん
うん、やっぱ高校時代とはやっぱちょっと能力も変わってますし。
あ、そう、
うん、
いいね、いいね、
いやすごい楽しみですよ。あとまた2年間あるし、
うんうんうん、
この後のインカレがあるんでね、まずね。
そうやな、
はい、
うん、この辺に浜田選手抱負なんかを聞いたり。
そうですね、
うん、いいねいいね。でこれを聞いてからのインカレを見るっていうね、この醍醐味ね。
そうですよ。でまた浜田選手は2部リーグで、
うん、
駒澤大学、国士舘ともやってますんで2回ずつ、
うんうんうんうん、
その辺のちょっとチームのことも聞けたら、
うんうん、
今週に入れ替え戦が神奈川大学と明治大学がありますんで、
うんうんうんうん、
そういったところもちょっと展望にもなるかなと思ってまして。
なるほど、
うん、そこをちゃんと話してくれるかどうか分かんないですけど、まあ話せる限りのところで話してもらえればなと。
なるほどね、
はい、ちなみに肥後くんの方は、
うん、
僕は何でも聞かれたことは全部答えをしますって言ってました。
ああそう、肥後選手は中央大学一部だね。
一部ですね、
うん、ちょっと落ちる可能性が、
落ちる可能性というか降格は決まっちゃいました。
決まっちゃいましたか、
はい、
うん、で法政は二部だったんだけど一部、昇格が決まったと。
そうですね、それプラスインカレ決定ですね。
インカレとね、なるほどなるほど、はい、わかりました。
はい、明日楽しみにしましょう。明日っていうかもう今日ですけど、
まあそうやね、日付変わって今日になっちゃったね、
はい、
了解です、ありがとうございます。じゃあ皆さんも楽しみにしておいてください、はい、あと最後にごめんなさい、パワーハウスオンラインストア、それから、株式会社オンザコートさんが、バスケトークラジオのスポンサーをしてくれています。皆さんバスケのグッズなんかで入りようございましたら、この2社を使ってあげてくださいということを番組の最後にご紹介しておきたいと思います。皆さんも323回目のバスケトークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
岸でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。